ゴーゴーレノファ、
ゴーゴーレノファ、
ゴーゴーレノファ。
はい、ゴーゴーレノファでございます、はい、第4次施設は12月13日日曜日、大宮アルディージャ戦は1対3で落としました、
うん、そうですね。
まあこれ寒いんだろうなっていう平日の夜だったんですけれども、新潟戦12月16日、まあそれでも1000名以上の方にねお越しいただいて、
そうです ね、
なんとか刀屋剣っていうところをですね、ワンチャン決めて勝ちまして、今日はそのワンチャン決めた選手にインタビューということ
で、やりました、勝ちましたよ。
ですか、あの感想一言。
いやもうね、最高の気分でしたね。やっぱ勝ちって改めて素晴らしいものだなって思いました。
体が温まりますよね。
だし、そう、もうあの、0点で抑えてますからね。入れられてませんからね。
いわゆるクリーンシートってやつですね。
そうですよ。
完封で勝っておりますんでね。
最高でした。
はい。今日もインタビュアーは徳田智代です。
さあ、じゃあちょっとあの前節を振り返りたいんですけれども、まずはナイスゴール。あの新潟戦もすごくこう監督曰くその山口が目指しているサッカーと、まあ、すごく似ているサッカーをしているという話もされていて、アグレッシブな内容になるんじゃないかなんてこともおっしゃってましたけど、高井選手どうですか、この一戦振り返って。
試合前のミーティングでも、まあ、ちゃんとしたサッカーやる相手に対してレノファのサッカーがどれだけできるかっていうのを周りの人に見せようっていう試合のテーマでやって、でやっぱりこっちの山口の方も選手の方がゲーム入ってたし、まあ、立ち上がりから本当に、まあ、いい内容でできてたので、1点取って勝てたのでいい試合ができたなっていうのを自分たちでも感じてます。
高井選手のポジションはトップ下、
はい、
結構前半は特に、まあ、降りてきてボールを受ける作業っていうのも結構多かったように思ったんですけど、後半は特には前線で そのらしいプレーも増えたように思ったんですが、どういった、はい、あの意識でプレーをしていたんでしょうか。
まあ、基本的にはトップ下なんで、まあ、自由に動いたりしてたんですけど、まあ、やっぱワントップが孤立してしまうので、あの昨日だったら翼の近くにいようっていうのは、まあ、意識してやってたんですけど、まあ、前半、まあ、何回か合わないシーンもあったんですけど、あのボールを収められる選手なので近くにいてやりがいを使ったですし、ヤンとユート君も、まあ、サッカー感が合うというかそういう選手なので、ある程度は自由にやらせてもらってました。
自由度が非常に高いのと、その高井選手 そのクオリティがマッチして、あのゴールシーン以外にもかなりこうチャンスメイクだったり、ご自身でそのシュートを狙っていくチャンスがあったりとか、ね、演出してましたね。
まあ、自分が一番やりたいポジションで昨日やらせてもらったので、チャンスメイクするだったりゴール取るだったり、そこの部分があそこのポジションでは求められると思うので、まあ、それが何回か出せたのは良かったかなって思います。
サイドでね、やっぱり今年はあの起用される機会が非常に多かったんですけど、トップ下が一番本当はやりたいんですか。
そうですね、真ん中のポジションやりたいです。
そうだったんですね。
世間のイメージではサイドっていうイメージがあると思うんですけど、あんまサイドの選手じゃないって自分で思ってるんで。
下田監督にあの話を聞いた時に、いや本当はその高井選手をもっと真ん中で使いたかったっておっしゃってて、ただそのサイドの選手としても非常にクオリティが高いからそのサイドで使い続けたけど、個人としては真ん中でもっと使いたかったっておっしゃってました。
合ってます。
いやで、じゃあもうこの終盤に、ね、なって、その北九州戦からあの3試合連続ゴールを決めているわけですけれども、あのご自身にとっては、まあ、あまり気にしてないって言ってたけど、キャリアハイですよ、11ゴール。
キャリアハイ自体が少なかったので、まあ今はもう物足りないですけど、キャリアハイ更新できたっていうのは、まあ、サッカー選手として嬉しいことですし、成長してるってことなんで、そこは素直に嬉しいです、うん、
しかもあの北九州戦からのこの、まあ、3試合っていうのは非常にその最終盤に向けてチームがねその向上していくにあたってものすごく重要なゴールだったと思うんですよね。そのあたりはどうですか？
今できるなら最初からやれよって思うと思うんですけど、まあそれは自分でも感じてて、本当にこんぐらい点取れればよかったし、まあそこはまた来年に向けて課題だと思います。
いやでもね本当に下田監督が残り、3試合で3点は取れるってカズマに言ってるんだみたいな話をされていたんですけど、なんかこう、はい、いけそうな気がしますね。
そうですね、次も狙っていきます
じゃあ、ちょっと早いというかね1試合残してはいますけれども、このシーズンを個人的に振り返っていかがですか？
こういう、まあ、順位にチームがいるってことは、まあ、申し訳ないと責任感じてますし、こんな順位にいるチームじゃないっていうのは、まあ、監督も言ってる通りだと思いますし、まあ、そこは本当に、全試合出てる自分が責任感じているので、悔いが残るシーズンではありますけど、本当に今年は降格がないってことで、まあ、このシーズンを無駄にしないで来年につなげていければいいかなっていうのを感じてます。
確かにそうですよね。あの降格がないからこそやり続けることができたっていう部分もやっぱりあるんじゃないですか？
そうですね、やっぱこうやって結果がこうやってついてきてるので、これが本当に来シーズンにつながると思うので、まあ、やっぱ下さんのサッカーやり続けてきたっていうことは良かったかなって思います。うん、
あの高井選手にとって下田監督ってやっぱり特別な存在になりましたか？
そうですね、レノが来てサッカーの本質を教わったというか、まあ、今まで感覚だけでやってきた、まあ、僕がサッカーについて考えるようになったし、試合も見るようになったし、まあ、1から100まで教わったというか本当に教わった部分が大きいので、これからのサッカー人生に絶対生きてくると思います。
今一番その選手の中で守備を理解してこうはめに行く部分だったりだとか、そういうのを一番理解してるのは高井選手だって下田監督がおっしゃってて、高井選手その守備をね、そのイレノファに来られた当初あまり得意じゃないっておっしゃってた覚えがあって、すごいこうね、成長をされたんだなっていうのを感じまして
多分周りからも高井一馬イコール守備できないみたいなイメージがあると思うんですけど、前の選手に点を取らせるサッカーっていうのをずっとレノファで下さんが言ってて、そのようなチームのやり方の守備があるんですけど、まあ周りからは戻ってないとか多分そういうのを思われたりすると思うんですけど、まあそれチームのやり方でもあるので、牽制しながら守備するとか、下さんのサッカーの守備のやり方もある、理解してやってるつもりです。
ですよね。いやもう本当にそういったあの下田監督から高井選手へのなんていうのかな、信頼とかそういったものを本当に先ほど私も個人的に聞けてすごい嬉しくなりました。あの山形戦もしっかりと勝って終わりたいですけど、どうですか山形戦に向けては、どんな、まあ、プレーが重要になってきそうですか？
まあ、やっぱゼロでみんなで体張って抑えて、後ろの選手も本当に頑張ってくれてるので、まあ、複数得点取って取れば絶対に勝てると思うので、まあ、最後ホームで勝って終わりたいなって思ってます。
わかりました、ありがとうございます。じゃあ最後にサポーターの皆さん、リスナーの皆さんに一言メッセージお願いします。
最終節、まあ、僕たちにもうしっかりピッチで表現して戦うので、まあ、最後勝ってみんなで笑って終われたらいいなと思うので応援よろしくお願いします。
今回もリモートの収録でお届けをしました、はい。まあ、音のクオリティがね毎回ねこんな感じで本当にあのちょっと申し訳ないなと思うんですけれどもね、事情が、まあ、今のね事情が事情なんで申し訳ございません。で高井選手はそのチームの中でも唯一全試合に、ね、出場していて、うん、もうほとんどが先発出場、サブの試合は9試合しかないんですけど、
はい、
得るもの と、まあ、得るもの得たものと、まあ、失うものっていうのは別にそのやってれば特にはないんだけれども、得たものが多かった、その得たものを効果的に使うことができて、シーズン中にそれをうまく回していけたところが多分上位に行くんだと思うんですよ、
うん、
で、まあそれをよく噛み合うとか噛み合わないとかっていう表現もするんだけれども、まあレノハはね、順位を見ていただければもう今シーズンのっていうのはもう分かると思うんですが、
うん、
その中でもね、高井選手っていう存在はこれはもう一つ大きく得ることができたものだなっていうのは思うし、
うんうん、
高井選手は選手としての成長がね、これだけその、まあ、負け数も多い中で、
うん、
まあ、しっかりと自分を保ちながら自分の、まあ、当然数字的なものもそうですしね、
うんうん、
自分を高めることができたっていうのがね、あ、チームがこういう状況の中にも あっても選手ってこういう成長の仕方とかこういう数字の出し方ってできるんだなっていうのはちょっと思いました、うん、30ちょっとなんですよね、トータルのゴール数って、
うん、
で4年間やってきて今年だけで11ゴールですからね。
そうですね、2桁いきました ねこので
、まあ勝ててない中でね、
うん
うん、それをちゃんと達成してる、キャリアハイを達成してるっていうところはもう大きな評価に値するなというふうに思います。
そうですね、
で今シーズンはまあ始まりもね、まあ、中断期間が長くてね、
うんうん、
で再開もちょっと遅めになってしまってこの時期になりましたけれども、いよいよ最終節第42節モンテリオ山形戦は12月20日日曜日ホームで午後2時キックオフということでございます。順位を見ると愛媛まであと勝ち点1のところに来て、愛媛ここに来て4連敗ですからね。
うん、そうですね、
そうなんですよ。レノファーここ5試合で2勝3敗ですので、はい、まあ、ここは一つきっちり勝って、あとはまあね、愛媛の結果次第というところもあるんですけれども、
そうですね、
なんとか最下位脱出を最終節で果たしたいな
と
思います。
そうですね、最終節でどうにか、
はい、ゴーゴレノファ来週もお楽しみに。